今日はですね、司会の方が読んでくださいました御箇所の5章の2節から4節を通して、低きに下る神という題で説教させていただきたいと思います。旧約聖書の御箇所の5章の2節から4節のところであります。イエス様は本当に低いところに下ってくださった。それもですね、ただ人間のところに来てくださったというだけではなくて、その軽んじられていた小さな町ベツレヘムに来てくださった。そこには神様のメッセージ、神様は低いところに、小さいところに目を留めてらっしゃるんだ、低いところに来てくださるんだということをお話しさせていただきたいと思うのであります。皆さんは子供の頃何になりたかったでしょうか。大きくなったら何になりたいと思っていらっしゃいましたか。昨日もですね、自分の小学生の時の卒業の写真と文集を見ておりました。昨日といっても昨日のすごい朝早い時間帯だったんですけれども、自分のですね、本棚の中に見つけましてですね、自分はどんなことを考えてたのかなと思いながらですね、見ていました。電車の運転手とかパイロットとかスポーツ選手、これがおそらくですね、私の子供の頃のこの男の子の夢のベスト3だったかなというふうに思います。女の子は歌手とかバレリーナ、そしてデザイナーあたりだったでしょうか。私自身はというと、私自身何書いてたかなと思ったらですね、なしって書いてある。本当だったんです。本当だった、覚えてるんで、本当だったんですね。でも実はなしって書いてある男の子が他にも何人かいました。わかんねえとか考えてみる、そんなこと書いてありました。で、6年生の男の子たちの中にはそういう照れとか言いましょうか、本当のことは言わないで、まあ夢とかあるんだけど、夢なんていうのはね、ちょっと照れくさいみたいなですね、わかんねえよと言っておきたい、そういう気持ちがあったことを思い出します。でも本当はありました。で、それがまあどんな仕事であろうとも、まあ子供の頃ですね、大きな働きをしたいという気持ちがどっかにあったと思います。スポーツ選手だったら、今の松井選手みたいにホームランバッターになって活躍をしたい。まあ今年は本当に一番最後の最後で活躍してですね、注目されましたけれども、あのいうホームランバッターになって、またチャンスに強いバッターになって活躍したい。そう思うでありましょうし、歌手だったら、私の時代は天地真理さんでありましたけれども、あの天地真理さんのようにたくさんのレコードを出してベスト10入りしたい、そういう夢を持ちますね。歌手だけでいいんです、別に。子供の時に、子供でですね、小さな子供でいいの、僕は歌手になりたいんだけど、ちょっとあの地味な歌手になりたい、そういう子供はいませんね。バレエだったらプリマドンナになりたい、そういうふうに思うものであります。野球の選手だったらちゃんとこの大リーグで活躍したい。いや、日本、私の時代は大リーグの夢ってあまりなかったですね。日本のプロ、あの長嶋選手みたいに活躍したい、そういう夢を持っていたと思います。大人になると、まあこんなもんかなという気持ちにもなるんでありますが、心の奥底にはやはりそのようなものが眠っているのかもしれません。大きな働きをしたい、結婚するとですね、夫にはそうなってほしいとかですね、子供が生まれると子供には大きな働きをしてほしい、夢を託すということもあるかもしれません。社会でもどうしても大きなものに注目が集まります。大きな会社の肩書きがものを言ったり、そういうところに就職することで一目置かれたりすることもあります。それから、まあなんてことはない関係であったとしても、有名な人とつながりがと、やっぱりちょっと嬉しいっていうか、ちょっと話したくなるようなものがあります。高校の時にですね、友人の、なんか関係だったと思うんですけれども、福沢諭吉のですね、あの、一万円札の福沢諭吉でありますが、彼の、ひ孫がひひ孫、やしゃごっていうんですか、ひひ孫なんかが、あの血液の病気を持っていて、君大型だったよね、大型だったらちょっと献血をしてくれないかいって言われてですね、 血液検査をしに行ったことがありました。その時に、まあ、何十人で血液検査を受けたんでありますが、その中で、私はですね、言われたんですね。君はその子と血液型が細かいところまでほぼ一致した。だからいざという時には助けてほしいから、その時はよろしくって言われたことがあります。別にそれが福沢諭吉の孫だろうが、ひ孫だろうが、ひひ孫だろうが、別にそんなの全然関係なかろうが、頼まれたらどうぞ喜んでって言うでありましょう。本当に喜んで、いや、どうもう、どう、私の気でよければって思いだったと思いますね。でも福沢諭吉のひ孫か、ひひ孫か、血液型が細かいところまで一致したんだよみたいにですね、ちょっと言いたくなるところがありましたね。忘れていましたけど、昨日までは。面白いもんだなと思います。考えてみるならば。全然自分とは関係ない。でも、何かちょっとした関係があるだけでちょっと言いたくなるような。私たちはそういう大きなもの、目立つもの、有名なもの、そういうものに注目します。そして、それとの関係があったり、そこに私たちの目が向かう時があります。でも聖書は私たちに語るんです。神様は、人間はどうしても大きなものに注目するかもしれないけれども、神様は小さいもの、低いもの、低くされたもの、人々から見過ごされてしまうようなもの、注目されないようなものにあえて目を注いでいらっしゃる。今日の聖書箇所はまさにそのことを語っているところであります。ユダの小さな町ベツレヘムに注目されて、目を注がれて、そこに御子イエスを送られた。小さな小さな町ベツレヘムに神様は目を注がれて、そこに御子イエス様を送られた。いや、そのようにその誕生から何百年も前から予言されていました。今日はこの神様が私たちにも注目していらっしゃる。この一人子をあのベツレヘムに送られた神様は、今も私たち小さな存在、人々に注目されることもない小さな私たちに目を留めて、いや、ちょっと自慢しようというならば、誰かさんとちょっと関係があるんだよみたいな、それによって自分をちょっと見せたくなるようなちっぽけな考えを持っているような私たちにも目を留めて、私たちを用いてくださる。そのことを今日はお話したいと思うのであります。今日も2つのポイントでお話をさせてください。まず第一が、小さきものに目を留められる神様ということです。今日の聖書箇所、実はですね、この旧約聖書の予言なんで、これはイエス様が生まれる700年前に書かれた言葉なんです。でもこの700年前に書かれた言葉がイエス様によって成就した。それが新約聖書に引用されています。ちょっと新約聖書のマタイによる福音書、ちょっと開いてみてくださいますでしょうか。マタイによる福音書の第2章の1節からのところです。ちょっとお見せしますね。マタイによる福音書2章の1節から。マタイによる福音書の第2章の1節から。新約聖書の後ろ4分の1くらいのところにあります、新約聖書の一番最初ですね、マタイによる福音書の第2章の1節から。イエスがヘロデ王の世にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東から来た博士たちがエルサレムについていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。そこで王は宰相たちと民の立法学者たちと全部集めて、キリストはどこに生まれるのかと彼らに問いただした。彼らは王に言った。それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地ベツレヘムよ。お前はユダの君たちの中で決して最も小さいものではない。お前の中から一人のものが出て、我が民イスラエルの牧者となるであろう。そこまでで結構でありますが、ここで東から来た博士たちがユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと聞いていますけれども、それどこで聞きましたか？彼らどこにやってきたんでしょうか？ ユダヤの王様がお生まれになったと、この星を見ていてですね、この星はユダヤの国で王様が生まれたに違いないと、そうしてイスラエルの国にやってくるんでありますが、どこにやってくるんでしょうか。それはエルサレムです。王様が生まれた。それは当然誰でも、まずエルサレムだと思うわけであります。それは王の都です。首都です。王にふさわしい町。それが当然エルサレムなのであります。しかし、そこには王はいなかった。いや、いたわけでありますが、その王は次の王が生まれたということがあったとしても、喜ぶような王様ではない。自分以外に王はいない。自分以外に王は必要ない。俺が王だ。そういうですね、思いで生きていた人です。自分の子供や妻のことまでも疑って、処刑してしまうような、自分の地位が危ないと思ったら、周りの人を次から次から処刑してしまうような、そういう疑い深い王様であります。恐れに支配されている王様であります。心配で心配でしょうがなくて、自分の家族さえも殺してしまうような王様でありました。それでは本当の王、ユダヤ人が長年待ち望んでいた救い主、その王はどこにやってくるか。エルサレムにいない。じゃあどこにやってくるか。ヘロデ王は聖書を一生懸命学んでいたその学者さんたちに聞くんであります。ヘロデ王はどういう目的で聞いたかというと、この新しい王様を殺すためですよね。そんな奴が生まれた、俺は殺すよ、そいつを。俺が王様なんだから。彼はそういうメンタリティの人でありました。で、どこからどこでその王様が生まれるんだ？ヘロデ王が聞いたときに、学者さんたちは知ってたんです。この予言、この御箇所の予言が、この救い主のことを言ってるんだ。メシアのことを言ってるんだ。そのことは、もう常識だったわけであります。ユダの地ベツレヘムよ。お前はユダの君たちの中でも決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出る。救い主が生まれる。ユダヤのベツレヘムで生まれる。そのように、この予言がされていた学者さんたちはすぐそれを言い当てたのであります。あなたは小さいものだけれども、その小さなあなたから私は王様を出すよ。世界を治める王様をあなたのところに生まれさせるよというふうに言っているのであります。人々のメンタリティの当たり前のメンタリティでは、大きなものとしての象徴、エルサレムが王様にはふさわしい町でありました。でも、そうではなくて、神様は小さなものの象徴、軽んじられているものの象徴として、ベツレヘムの町を選ばれたのであります。これは、神様が大きいもの、みんなから注目されているもの、ではなくて、小さなもの、みんなから見過ごされているようなもの、みんなから軽んじられているようなもの、そこに目を留められて、そこに来られる神様なんだ、そういう神様なんだというメッセージが込められているんです。それはまた私たちに対するメッセージでもあります。先週もお話ししましたように、この大きな神様です、この神様は。世界には何十億という人々がいます。今60億くらいいるそうでありますが、そこの中で私一人の存在なんて何の意味があるんだろうとは思わないですか、皆さん。皆さん一番多い数いくつまで数えたことありますか、ね、100とか。いや、100くらいは数えたことあるかも。150とか200とか。そんなもんじゃないですか。まあ多くて1000とか。世界には何十億って人がいる。その中の一人、私、そんなちっぽけな存在など、神様の目に留まってるなんて思えない。いや、この地球はちっちゃな、ね、この地球は小さな星ですよ。宇宙の大きさ、神様の大きさからするのは、本当に小さな存在であります。だけど、それだけじゃない。皆さん、周りを見たらどうですか？皆さんの周りに。立派な人いないですか？優秀な人いないですか？活躍してる人いないですか？大きな働きをしてる人いないですか？羨ましいと思ったり、比べて自分はダメだって落ち込んだことはないですか？いや、もうそういうことはもう全然感じませんって人がいたら、もうそれは素晴らしい。本当に神様に感謝します。神様に感謝されたらいいと思う。でも、 ね、周りを見てなんか素晴らしい働きをしている人がいたら、ああいいなって、自分と同じくらい年齢だったりね、ああの年であんなすごい働きして自分は何やってんだろうなって思ったりすることないですか？自分はダメだな、何やってんだろうなって、まあ、羨ましく思ったり、自分を責めたり、自分を落ち込んだり、そういうことないでしょうか？でも神様は、そのような大きな働きをしている人、目立つ人、注目されるような人ではなくて、見過ごされてしまうような人、小さな人に目を留めて、あなたのところに来てくださる。このミカを取り巻く状況もそうでした。五章一節には、このミカ書の方の五章一節では、周囲が敵に取り囲まれている様子が書かれています。壁があって、周りをこの敵が取り囲んでいる。この敵というのはアッシリア帝国であります。包囲されていたのはユダの人々でありました。四面楚歌。敵は大きな国。自分たちは小さな国、ユダ。ユダなんかアッシリアから見たら敵じゃないですよ。敵だったら、普通だったらエジプトです。アッシリアにとってユダなんて本当に小さな国です。その小さなユダの、その中でまた小さなベツレヘムに神の目が注がれていたなんて。でも神様はそういう方なんだというのであります。そこに救いを与えてくださる、それが神様の約束だったのであります。あなたを取り巻く状況がまた大きく見える時があるかもしれません。大きな力であなたを圧倒するしているかもしれません。アッシリア帝国のように、ああ、自分を取り巻く状況の方がずっと大きくて、私はなんてちっぽけなんだろうと思うことがあるかもしれない。でも、忘れないでください。神様は小さなあなたの存在を決して忘れてはいない。あなたの目には見えないかもしれませんが、神様は確かにあなたに目を留めて、私たちに目を留めて、あなたに助けを与えてくださる。イスラエルにエリシャという預言者がいました。イスラエルと戦っていたスリアの王様、スリアという国の王様は、いつも自分たちの作戦が敵のイスラエルにバレてしまう。今度はあそこに攻めていこうっていう、ちょっと裏をかこう。いろんな作戦を練るんですけれども、それがですね、ことごとくこのイスラエルにバレてる。王様はどうしますか？当然身内を疑うわけであります。自分たちのこの部下を疑うので、誰かスパイがいるんじゃないか、スパイがいてイスラエルに情報を漏らしているんじゃないか、そのように部下を疑っていくわけであります。でも部下は言うんですね、いいえいいえ王様、そうじゃなくて、あのドタンという町にいるエリシャという神のしもべ預言者がどんなことでも分かってしまうんです。王様が自分の部屋で扉を閉じて話したことだって全部エリシャにはバレてるんです。神の力によってそれはバレてるんですよ。そう言ったらですね、王様、じゃあそのエリシャとやらを連れてこいと、軍隊を小さなドタンという町に送るのであります。朝エリシャのしもべが目が覚めて窓の外を見てみると、敵の軍隊が馬と戦車で町を囲んでいる。慌てるんです。エリシャ先生、大変です。敵の軍隊が私たちに取り囲んでます。大変です、先生。大騒ぎをするんです。大変ですよ、もう。どうしましょう。でもエリシャは彼に答える。いや、恐れなくていい。恐れるんじゃないよ。私たちと共にいるものは、彼らと共にいるよりもずっと多いんだから。そして神様に祈るんです。神様、どうかこのしもべの目を開いて、本当のことが見えるようにしてください。このエリシャの祈り、これに注目しましょう。エリシャは、この問題解決してください、敵を追っ払ってくださいと言わなかった。敵を滅ぼしてくださいと言わなかった。神様、どうかこのしもべの目を開いて、本当のことが見えるようにしてくださいって言うんです。なんでですか？それはこのしもべの信仰の訓練になるから。 この、ね、敵が囲んでいても慌てない信仰を持つために彼の目を開いてください。神様がその祈りに応えてその彼の目を開かれた。そこに見えたのは火の馬と火の戦車がエリシャの周りをぐるっと囲んでいたことでありました。町の周りを守っていたことでありました。皆さん騙されてはいけません。サタンは私たちを騙して神様はお前のことなんか何とも思ってないんだ、お前は神様に捨てられたんだ、神様に喜ばれるのはもっと大きな働きをしている人だ、お前なんか別に注目されてない、お前なんか何でもない、そう言ってきます。そしてそういうふうに信じさせようとするんです。お前は神様にこの目になんか止まってないよ、あの人はそうだろう、この人はそうだろう、でもお前は違うよ。そのようにサタンは騙してきます、言ってきます。それを信じさせようとします。そんな私たちに聖書は今もいや違う、神様はあなたを捨てない、小さなあなたの存在を忘れてなんかない、だから恐れるな、勇気を出せ、そのように言われるのであります。ベツレヘムに独り子を送られたイエス神様、他の町ではなくエルサレムではなくベツレヘムに独り子を送られた神様は、私たちに、本当に小さな私たちに、あなたのところに神様の目が注がれてるんだよってことを伝えているのであります。私たちも、私も時々ニューヨークに行くとそのことを特に思わされますね。自分の存在ってなんでちっちゃいんだろうか。何十万何百万って人が住んでいるあの街の中で、自分の存在ってなんでちっちゃいんだろうか。自分のやってることってなんてちっぽけなんだろうか。思います。でもそれでいい。神様の目は大きな銀行や何億ドルというお金が動いている会社よりも神様を信じて集まっている小さな集まりの方に向けられているんだって、そんな力がないでしょう、そんな弱いでしょうって周りの人は言うかもしれない、人間は言うかもしれない、でも何億ドルってお金を浮かしている人たちよりも神様を信頼して集まっている小さな集まりの方に神様の目は向けられているんです。だから勇気を出して歩んでいこうじゃありませんか。この方が私たちと共にいらっしゃるんだから、大胆に歩ませていただこうじゃありませんか。2番目に進んでいきたいと思うんでありますが、小さなものを用いられる神様であります。神様の目は小さなものたちに向けられているだけでなくて、小さなものと共にいてくださるだけでなくて、小さなものをあえて用いられる神様は、これはもう聖書の鉄則です。神様は小さなものをあえて選ばれる、あえて用いられる。ベツレヘムが選ばれて、神様がどんなかこんな方だ、どんな方かこんな方だということをはっきりと示すために、小さなものを用いてくださることを明かしするためにこの村が選ばれました。コリント人への第一の手紙一章ちょっと読みしましょう。もうちょっと新約聖書後ろの方行ってですね、コリント人への手紙というのがあります。コリント人への手紙の1章の26節から、コリント人への手紙の第1の手紙です。第1の手紙の1章の26節から30節、教会備え付きの聖書ですと後ろの方に行って257ページです。コリント第1の手紙の1章の26節から、大切な言葉ですから読みますね。兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のあるものが多くはなく、権力のあるものも多くはなく、身分の高いものも多くはいない。それなのに神は智者を恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするために、この世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち亡きに等しいものをあえて選ばれたのである。それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためである。あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのである。キリストは神に立てられて私たちの知恵となり、義と聖と贖いとになられたのである。それは誇るものは主を誇れと書いてある通りで、神様は あえてってちゃんと書かれていますね。あえて弱いもの、小さいもの、愚かなものを選ばれたというのであります。それは何のためですか？どうしてですか？あえてですよ、あえて。効率いいじゃないですか、身分高い人をね、導いて、身分高い人が信じろ言った方が効率いいじゃないですか。そういうことを狙ってる働きもありますよね。クリスチャンの働きで、有力な人に一生懸命伝道して、有力な人が救われて、そしてその人の影響力でたくさんの人がクリスチャンになればいいというふうにやってる人たちもいます。でも聖書は言います。小さきものをあえて選ばれた。それは人間が自分の力でやったと思わないためであります。自分の力で何かを成し遂げたと思わないためであります。ああ、私のこの地位とか、私のこのカリスマ性とか、そういうもので、この神様の御業がなったって思わないためであります。一番典型的なのがモーセの生涯です。モーセは情熱にあふれて、我こそは、私こそ、今私こそ、民を救うべきだって立ち上がったんです。その時に神様は彼を用いなかった。年齢40歳。本当に油が乗った時であります。彼はエジプトの王子という地位もありました。そして学問もありました。今から3500年前の世界であります。エジプトの大きな学問、最高の学問であります。一番の教育を受けたのであります。そして何よりも同胞へ、実は王家で育ちましたけれど、実際はユダヤ人であります。同胞への愛と情熱に満ちていました。でも、そのモーセを神様は用いようとされなかった。それから40年経って、情熱も野望も同胞への愛も何もなくなってしまった。ただただ、彼は、いや、本当に、80になって本当に人々のために歩もうって人々もいるでしょう。でも、モーセは違った。80になって安定した晩年を過ごそう。羊飼いをしながらシナイ半島の荒野で生活をしていました。その彼に神様は声をかけた。彼は80歳。体力的には辛かったでありましょう。何よりも彼にとって情熱が違いました。やるぞって情熱が全然ありませんでした、この時は。また地位も何にもありませんでした。その彼を逃げ腰で、私はダメです。他の誰かを送ってください。私はダメです。誰か他の人にしてくださいと言ってた、この祈るような彼、このモーセを神様は用いられたのであります。どうしてですか？もしも40歳の時の彼が用いられたら、私の地位が、私の情熱が、私の知識が、私のカリスマが、私の若さが、自分の力でやったことを酔っていただきます。自分の力でやったことに酔っていたと思いますね。神様はそれを喜ばれなかった。本当にボロボロになって私なんてダメだと思っていたモーセを無理やりのようにイーダに神様は立てられたのであります。本当に弱さを自覚して、砕かれて、私には無理ですと言い張ったモーセ。あんまり言い張るもんだな。お前頑固だ。神様が怒られる。それくらいの自分はダメだって言ってたモーセ。そのモーセを神様は選ばれたのであります。また旧約聖書はこんな話が出てきますね。それはギデオン。ギデオンが敵の軍隊と戦うときに、国全体に伝令を送りました。この国の危機、私たちの国が敵から攻められている、この国の危機に共に戦う、一緒に戦ってくれる人いないか。伝令を送りました。その時、敵の軍隊は13万5千人いました。それに対して、たくさんの人々が応答しました。呼びかけに応えました。集まってきました。数えました。3万2千人。どっちが多いですか ?13 万5千人と3万2千人。13万5千人のが4倍くらい多い。でもその時に神様は言いました。民はあまりに多いって。だから私は彼らにその敵を渡さない。 もしそうしたら、彼らは、私は自分の力で自分の手で自分を救ったんだと言うだろう。自分が頑張ったから勝利したと言うだろう。自分の力で頑張ったんだと言うだろう。だから多すぎるって神様おっしゃる。そう、神の力ではなくて人間の力を頼ろうとするときに神様は私たちを用いることができない。神様おっしゃる。だから恐れる者は帰れって言いなさい。13万5000人の人たち、集まってきた人たちにですよ。恐れる者が多いですか？13万5000人と3万2000人。13万5000人の方が4倍くらい多い。でもその時に神様は言いました。民はあまりに多いって。だから私は彼らにその敵を渡さない。もしそうしたら、彼らは私は自分の力で自分の手で自分を救ったんだと言うだろう。自分が頑張ったから勝利したと言うだろう。自分の力で頑張ったんだと言うだろう。だから多すぎるって神様おっしゃる。そう、神の力ではなくて人間の力を頼ろうとするときに神様は私たちを用いることができない。神様おっしゃる。だから恐れる者は帰れって言いなさい。13万5000人の人たち、集まってきた人たちにですよ。恐れる者は帰れって。怖いなら帰れって。どれくらい帰ったでしょうか？なんだ、やる気をなくした人もいたでしょうね。だけど、いや、やる気あります。1万人が残りました。2万2000人帰りました。半分以上帰ってしまった。でもその時に神様はどうおっしゃったでしょうか？考えてみてください。敵は13万5000人、こっちは1万人です。どっちが多いですか？13万5000人の方が多い。 13.5 倍多い。でも神様はもう一度言われたのであります。民はまだ多い。今度のテストは臨戦態勢に入っているかというテストでありました。水際に連れて行って、もしも犬のように口をつけたり膝をついて下に這いつくばって水を飲む人はダメ。敵がいつ攻めてきても大丈夫なように手を口に当てて飲んだ人だけが合格。そのテストに合格した人はわずか300人。そんな少ない人数でどうして戦えると言うんでしょうか？でも神様はそれでいい、それでちょうどいいと言われた。そして300人で敵に勝利することができました。どうしてですか？人数って力じゃないですか。たくさんの人が助けてくれたら助かるじゃないですか。もういろんなバラエティに富んだ働きができるじゃないですか。いろんな人が集まってきたらいいじゃないですか。でも神様はそれじゃダメだって。それだったら自分の力で勝ったと思うだろうって。私の力はあなたの弱いところに働く。聖書は何度も何度も語っています。私、神様の力を見ようとするならば人間の力を手放すことであります。神様に明け渡すことであります。私はあなたの弱いところに私の力を表すから、神様は言われるのであります。あなたは自分の弱さを知っているでしょうか？自分の足りなさを知っているでしょうか？感じているでしょうか？感じて隠そうとしてないですか？逃げようとしてないですか？主はそんなあなたの弱さ、足りなさ、不十分なところ、それを用いられるんです。そこに神様の力を表すことができるんです。主は小さいものに、弱いものに目を留めて、そこに神様の力を注ぐ。神様を用いようとされる。主はあなたを通して周りの人に神様と共に歩む生涯はこんなに素晴らしいんだよって。こんなに多いですか？13万5000人と3万2000人。13万5000人の方が4倍くらい多い。でもその時に神様は言いました。民はあまりに多いって。だから私は彼らにその敵を渡さない。もしそうしたら、彼らは私は自分の力で自分の手で自分を救ったんだと言うだろう。自分が頑張ったから勝利したと言うだろう。自分の力で頑張ったんだと言うだろう。 だから多すぎるって神様おっしゃる。そう、神の力ではなくて人間の力を頼ろうとするときに神様は私たちを用いることができない。神様おっしゃる、だから恐れるものは帰れていなさい。13万5000人の人たちで集まってきた人たちにですよ、恐れるものは帰れって、怖いなら帰れって。どれくらい勝ったでしょうか。なんだ、やる気をなくした人もいたでしょうね。だけど、いや、やる気あります。1万人が残りました。2万2000人帰りました。半分以上帰ってしまった。